今週の聖書箇所を朗読させていただきます。今週はペトロの手紙1第3章の8節から12節です。終わりに皆心を一つに同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く謙虚になりなさい。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。命を愛し、幸せな日々を過ごしたい人は、舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、悪から遠ざかり、善を行い、平和を願ってこれを追い求めよ。主の目は正しいものに注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。主の顔は悪事を働く者に対して向けられる。以上です。今週もこのペテロの手紙1からですね、主のメッセージを聞いていきたい、耳を傾けていきたいと思います。で、今読ませていただいたこの箇所はね、冒頭で終わりにっていう言葉から始まりますよね。終わりに、あれこれ手紙終わっちゃうのかなって思うかもしれませんが、そうじゃないんですね。この箇所はまだ手紙の半分ぐらいしか言ってませんから、まだまだ先が続くんですけれども、じゃあ何が終わりなのかと言いますと、ここまで語られてきた内容の最後にっていう意味なんですね。じゃあここまで一体どんなことが語られてきたのかというと、ペテロは第2章の11節からこの箇所もう少し後までですけれども、神の民であるクリスチャンはですね、多くの試練や苦難の中でこの地上の人生をどのように生きるべきか、そのキリスト者の生き方ですね、そういうことについてずっと語ってきてるんですね。具体的に召使い、奴隷ですね、あるいは妻や夫という具体的な特定の人々を取り上げながら、このように生きなさいということを語ってきた、まあ、皆さんと一緒に見てきたわけですよね。その中で一貫して言われてきたことは何か、それは従いなさいっていう勧めでしたよね。キリスト者は全て人間の立てた制度に従いなさい、奴隷は主人に従いなさい、妻は夫に従いなさいとペテロは勧めていたわけですよね。そしてその一連の勧めの最後に、ここでペテロは全ての信仰者クリスチャンが生きるべき共通の勧めを、この箇所で、今日の箇所でですね、語っているんですね。じゃあそれはどんな生き方、どんなあり方なんだろうか。ペテロはこう言います。8と9ですね、もう一回読みますが、終わりに皆心を一つに同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く謙虚になりなさい。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。神の民であるキリスト者はどのように生きるべきか、最初にペテロが挙げるのは心を一つにしなさいってことですよね。私たちはキリストという一つの絆で結ばれている神の家族だ、その事実を第一にペテロを挙げてると言ってもいいでしょうかね。まあ、世間にはいろんな絆があります。同じサッカーチームの仲間とかね、同じファンクラブだとかね、あるいは同じクラス、旧友ってありますよね。それから同じ会社の同僚、同じ地域の住人、それも一つの絆になるかもしれませんね。まあ、しかし年齢とか住む場所や立場が変われば、その絆も変わって、あるいは消えていくこともたくさんあるわけです。教会で心を一つに合わせるっていうのは、どこにそこの一つに合わせる場所があるかというと、キリストへの愛とそこから生まれる互いへの愛においてつながれているということですね。同じ救い主であるキリストを信じているということですね。そしてもう一つ、最終の目標点であるゴール、まあ、天国、天の国がね、それが目標であるということにおいても私たちは一つですよね。みんながそこを目指している、そこにおいて私たちは変わることなく心を一つに合わせることができるということですね。二つ目は何か、ペテロはこう言ってますね。同情し合っていきなさいと、まあ、誰一人も孤独にせず、苦しむ人と一緒に苦しみ、泣く人と一緒に泣くということですよね。人からの同情ばっかり求めてね、他の人を思いやることがないとかね、あるいは逆に同情するのはいいけどされるのは嫌だっていう人もいますけど、これはどちらも間違ったあり方だということですね。それはお互いにということが必要だということですね。互いに憐れみ合いな、同情し合ってということですね。3つ目、ペテロは兄弟を愛しって言ってますね。まあ、兄弟姉妹が互いに愛し合うこと、 ここで愛って訳されている言葉はギリシャ語でフィラデルフィアっていう、あのアメリカの地名ですけど、あのフィラデルフィアっていう言葉でして、これは友としての愛、仲間としての愛なんです。友だからこそ、そして仲間だからこそ、疑ったり悪意を向けたりせずに慈しみ合うことが必要だってことですよね。4つ目にペトロが進める生き方、それは憐れみ深くあることです。まあ、私たちの教会は小さな群れですけど、この群れの中にはですね、必ずですね、喜んで今喜んでいる人とともに悲しんでいる人がいる、平穏でいられる人とともに苦しんでいる人がいます。引きこもごもですよね、まさにね。ペトロはここで特に悲しみを共有してですね、互いに心を開き合うということを求めている。もちろん喜ぶ者とともに、喜ぶ者も大事ですけれども、悲しむ者、痛みの中にあるもの、苦しむ者に心を向けるということを勧めているわけですね。そして最後5つ目は、謙虚になりなさいという勧めですね。思い上がらず、見下さず、同じ高さあるいは同じ低さで互いに受け入れ合うということです。まあ、この手紙が書かれた頃の時代っていうのは、あの教会の中にたくさんの奴隷の身分の人たちがいたわけですね。で、同時に貴族の身分の人もいたんです。教会って不思議な場所だったんですね。そんな中で奴隷が悲しみに苦しみにね、暮れているときに、貴族はね、俺たちと彼らは、あいつらは身分が違うからとね、気にもかけないとしたら、もうそれは教会の体を成してないってことです。抱き合って泣く、それが教会です。そのために謙虚さ、謙遜さというものが必要ということになりますよね。まあ、考えてみると、こういった生き方ができたら、いろんな問題を解決してしまうということは誰しもが分かるんじゃないかと思うんですが、この5つの基本的な生き方には、兄弟姉妹に対する疑念とか不信の入る場所はありません。兄弟姉妹への悪意や怒り、その火が灯されるようなこともない。だからそういう意味で考えてみるとですね、教会に集うってことは勇気が必要なんです。それを求められるんですね。それは兄弟姉妹の善意と愛を疑わないという勇気です。すぐ私たちは疑ってしまうわけですが、恐れからね、きっとね。でも疑わない勇気、信ずる勇気、無条件に受け入れ合う、そういう勇気が求められる。それが教会の本質的な姿だってことですよね。まあ、そんなこと綺麗事だと、そんなこと現実にありえっこないってね、皆さん思われるでしょうかね。確かに簡単なことでないことは事実なんですが、でも神は私たちをそのようなものとして召されたってはっきり聖書言ってる。ペテロがね、はっきりね、ここでもあなた方は召されたのですって宣言してますよね。神があなた方をそういうものとして召してくださった、この事実を私たちは忘れてはならない。でも実はこのことをよく理解しなかったり確信していないために、私たちはしばしば間違いを起こすことがあるんじゃないかと思うことがありますね。まあ、考え違いと言ってもいいかもしれませんが、それはどういうことかというと、世間の人々が考えていると同じように教会の兄弟姉妹の関係を考えるという間違いです。同じじゃんということですね。それは間違い。あるいは、世の人々が互いに抱く疑いや警戒心を教会でも互いに向け合ってしまうような間違い。あるいはまた神の家族とか主にある兄弟姉妹とか呼び合ってはいてもですね、いや所詮は他人だからっていうね、そう考えてしまう間違い。要するに世間一般の人間関係や常識を教会の私たちの関係に持ち込んでしまってね、教会を世の中のいろいろあるサークルとか趣味の会のようにしてしまう、そういう間違いがあるんじゃないだろうかってことですね。その結果、教会を神の民の交わりと考えるようなことはなくなるし、まして教会が神の家族なんていうのはね、現実離れした理想に過ぎないっていうことになってしまいかねない。まあ、教会と世間一般の人間の集まりと一体どこに違いがあると言えるんだろうかというようなことになってしまう危険があるということですね。でも皆さん、本当はどうなんでしょう。所詮教会はその程度のものに過ぎないでしょうか。もちろんそうではないはずですよね。もし私たちが教会を世のいろいろな集まりのように考えて、そのようにしか考えていなかったとしたら、その責任はそのように考えている私たち自身にあるわけです。教会は、聖書はそう言ってませんからね。もちろん私たち、ここにいる人、私たち一人一人は世の中の人々とほとんど変わらない、 普通の人間に過ぎないかもしれませんね。他の人々と同じように普通に生活し、教会に集まっている人たちの中にはね、中にはまあ立派な人ももちろんいるとは思うんですけれど、多くは立派でも人格者でもない普通の人間だと。私たちは、ほとんどの点において世間一般の普通の人間と同じだと思うんですね。しかし決定的に一つの点において私たちは世の人々とは異なっているんです。何か、それはキリストを我が主、我が救い主として信じ、キリストと一つに結ばれることによって神のものとされている、そのことを知り、そのことを信じ確信しているってことですよね。これは世の人々にはないことなんです。その点において全く違う。聖書はそのことをいろんな言い方で表現しますね。例えばあなた方は神の民だとかね、神の羊の群れだとかね、あるいはあなた方は神の家族とかキリストの体とされているとかね、そう言われてますよね。あなた方は聖なるものとされているとも言われますよね。さらにペテロはこれまで皆さんと学んできたところですけど、私たちが世の人々と異なる一つの決定的な点をですね、第2章の11節でこう表現していましたね。それはあなた方はこの世において旅人であり仮住まいの身であるって。覚えてますか皆さん。私たちここにいるクリスチャンはこの世においては仮住まいの身なんだと、旅人なんだっていう意識ですよ、認識ですよね。それがクリスチャンであり私たちの正体だってことですよね。旅人であるってことは、言い換えればこの世の定住者ではないってことですよね。旅人であるってことは旅の先に目的地があるんだってことです。あるいは仮住まいの身っていうことは、この世のどこかとかこの世の何かが私たちを束縛しない、私たちはこの世の何者によっても束縛されないっていうことですね。それが身分であれ財産であれ何であれ、仮住まいの身ということは、私たちの真の住まいがこの世とは異なるどこか別のところにあるんだということなんです。聖書はそのことを、私たちの国籍は天にありますって表現してますよね。これは本当にすごい意味を持つ言葉なんだと思いますよね。真の住まいを来るべき都と呼び、帰るべき故郷と天国をね、教えているわけですよね。まあ、そういう意味で私たちは神様に召されたものの集いなんです。皆さんその意識ありますか、どうですかね。その集いを教会と呼ぶわけですね。私たちは主キリストと結ばれて、キリストにあって、キリストとの一つの絆のゆえに兄弟姉妹とされたものの集いだってことですね。その集いを教会と呼ぶわけですよね。もちろん私たちはこの世を生きているわけですけれども、この世のことだけで生きてはいません。私たちは世から分けられた人たちの群れであって、それが教会というものですね。それ私たちはある意味で異質な存在なんです。この世においてはですよ、世の人々の常識や考え方からすると、私たちは異質な者たち、世の人々と同じではありえない。キリストを信じる人々は最初から現代に至るまでずっとですね、まあちょっと変わった人といったりですね、風変わりな人と思われることもあり得るような考え方と生き方をしてるんだってことですよね。古代の世界は、まあ、皆さん分かってご存知のように階層社会でした。身分が違うわけですよね。身分があったわけですよね。身分や地位によって、財産によって横に切り分けられた階層社会であって、縦の交わりはないわけですね。例えば貴族は貴族の中だけで生きるし、平民は平民の中で、あるいは奴隷は奴隷同士で社会を作って、階層を超える交流っていうのはほとんどなかったわけです。あるいはそれしちゃいけなかったわけですよね。でもその階層社会の中で、同じ貴族同士であってもですね、例えばどっちの方が上とか下とか比べ合ったりね、あるいは互いに競い合っているようなことが現実だったわけですね。でもそんな中で教会はどうか、教会だけは階層を超えて交わりを持っていたわけです。それは古代の世界では、まあ、ある意味非常識と言ってもいいんでしょうね。最初から世の中に合わない人、みんなと同じにはならない人、だから異質な人物ってことですよね。そしてこれは今でも同じなんですね。今でも、まあ、古代ほど明確じゃないですけど、身分制度ってのはありませんが、でもね、社会の階層とか分断ってね、今でも存在してるんじゃないかと思いますが、そんな中で私たちは世の人々とは異質である、そういうあるはずだってことですね。世間の人々とは異なる気質を持ち、世間の人々とは異なる考えを抱き、世間の人々とは異なる価値観を持ち、 世間の人間関係とは異なる関係を私たちは生きてるはずなんだってことです。見た目は同じですよ、パッと見にはね。でも実は違う、全く違うってことですよね。そういう意味ではそれがペテロが今日の箇所で進めている生き方なんですよね。あるいは価値観と言ってもいいですね。教会が趣味の会とか同好会と違うのはまさにこの点なんです。そのような会や集まりっていうのは自分の好みによってね、自分で選んで集まっているわけで、しかし教会は根本において違う。私たちは神によって召されたのであって、神に召されてここに集まっている。その意識が信仰を支えていくってことですよね。じゃあ私たちは何のために召されたんでしょうか。召された目的はどこにあるんでしょうか。その目的をペテロははっきりこう告げています。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。私たちは皆祝福を受け継ぐために召されてここに集まっている。じゃあその祝福とは何か。その祝福とは例えばこの世で成功することでもないし、金持ちになるっていうことでもないし、長生きするっていうことでもないし、あるいは快適な人生とか幸福な生涯でさえもない。自分が他の人よりも良い目を見るとかね、自分の成功とか繁栄のためでもないんですね。私たちが受け継ぐように召された祝福というのは、私たちが神と共にあるという祝福です。この世においても天においても永遠に神と共に、神の愛の中に生きるという祝福なんですね。それが祝福の本質です。その結果としていろんな、ね、付随していろんなことが起こることもありますが、起こらないこともある。でも神と共にある、これが祝福の本質だということですよね。私たちはそのような意味で天の御国を目指す旅へと呼び出され、その旅を神の民として生きることのできる祝福を受けて、その祝福を世の人々に述べ伝えているんだということですよね。神の民として生きる、その生き方こそが心を一つにし、同情し合い、兄弟姉妹を愛し、恵みに憐れみ深く謙虚であるという、そういう生き方だということですよね。それは自分にとっての喜びだけではなくて、世の人々にも分かち合う祝福です。考えてみればね、もし私たちが神様に召されたものとしてね、ペトロがここで言っている5つの生き方をしていくとするならばね、当然私たちは悪を持って悪に報いるようなことはなくなるでしょうね。あるいは侮辱を持って侮辱に報いるということもしなくなるでしょうね。私たちは復讐するんじゃなくて、悪に対しても善を持って向き合うことができる。侮辱されても祝福を祈ることができる。私たちは世の人々に怒りや軽蔑を与えるんじゃなくて、同情と憐れみを分かち合うものとなることができるということです。そのようにこの世界にキリストの香りを広め、平和を願い、平和を作って生きる。神様の祝福というのは自分だけにこう祝福かき集めてね、こう取り囲むような、そういうものじゃなくて、分かち合ってこそ実は豊かになっているんですよね。こんなちっちゃな群れでも祝福されて、神の祝福をいっぱい受けて、分かち合って言い始めていくときにですね、その祝福が皆さんの家庭や職場や地域社会にですね、伝えられていくということですよね。そのために私たちは召されているということです。さて、ペテロはこの進めを実は裏付けるためにですね、続く10節から12節の中で旧約聖書の詩編の言葉を引用しているんですね。詩編の34編のこれは12から16節の言葉なんですけど、括弧に入ってますよね。命を愛し幸せな日々を過ごしたい人は、舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、悪から遠ざかり善を行い、平和を願ってこれを追い求めよう。主の目は正しいものに注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。主の顔は悪事を働く者に対して向けられると。これ詩編の言葉なんですけど、冒頭の命を愛し幸せな日々を過ごしたい人はっていうところはですね、実は原文を見るとですね、命を愛し、これ一緒です、幸せな日々を見たい人はっていう言葉が使われています。それを意訳して過ごしたい人はって日本語では訳されてますけど、命を愛し幸せな日々を見たい人はってなってるんですね。幸せな日々を見たい、幸せな日々を重ねて見続ける、 一定の間のね、1日か2日だけね、ああ今日は幸せな日だったなっていうんじゃなくて、毎日が幸せであることを見続けるってことですよね。私たちの生活の毎日、一日一日を例外なしに良き日として、幸せな日として見る、見たいな、そういう人はってことですよね。で、幸せって訳されているこの言葉もですね、原文では善、善悪の善ですね、善と訳すことのできる言葉なんですね。13節のところで善を行いって訳されている、日本語で、ね、訳されているところがあります。その善と同じ言葉なんですね。つまり、毎日を善なる日として見続けることができるということです。良き日としてね、そういう意味での良き日として、まあ誰でもがそれは願うことなんだろうと思いますし、幸せっていうのは一生の、ね、何百日か何千日あるか分かりませんが、その生活の一日だけ味わえばね、それで済むっていうものじゃなくて、むしろどんなに平凡でもいいから、毎日ああこの一日は良い日だったなと感謝することができるように、そのように一日を見ることができることによって体験することができるんだろうと思いますね。本当の幸いはね、これは私たち平凡に生きる誰もが持つ願いだと言ってもいいじゃないかと思うんですね。そしてキリストによって救われるということは、まさにそういう私たちの願いが満たされていることなんだと聖書は教えています。信仰を持って生きるということは、自分の一日が終わったときに、ああ今日も一日良い日だったと見て告白することができる、感謝することができるということですね。この10節から12節の引用のところですけど、なんでここでこんな引用がなされたかって改めて考えてみるとですね、実は原文で見るとこの引用のところ括弧ね、命を愛しっていきなり始まってるんですけど、原文でいくとこの引用に先立ってですね、なぜならっていう言葉が入ってるんです。ギリシャ語でもヘブライ語でもね、なぜなら、なぜなら命を愛しって続くんですよね。つまりこの引用は9節の言葉、その根拠を示すためのものだってことですね。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのですと言ってるわけですが、あなた方が神に呼び出されて信仰を持つようになったのは、言ってみれば神の祝福をあなた方の資産として毎日を生きてですね、さらには親から子へ、子から孫へと、その祝福が受け継が、祝福を受け継がせて生きるためなんだと言ったわけですが、キリスト者は他に何も持っていないかもしれないけれども、神の祝福をかけがえのない資産としていただいてるんだ。しかし私たちはどのようにしてその祝福を受け継ぐことができるんだろうか。そこでこの詩編が引用されたってことですね。先ほど神様の祝福はね、神が共におられることだってことを言ったわけですけれども、神が私たちと共におられる。これは言い換えれば、私たちが神と共にいるということでもあるんですよ。この両面。神が私たちと共におられる、私たちも神と共にいるんですよね。私たちが神と共に生きる、そういう幸せな日々を見、そういう祝福を受け継ぐために必要なこと、それをこの詩編は教えているんだよ。旧約、まあこう言ったらいいんでしょうかね、こういう生き方をしなさいっていつの生き方を言ったわけですが、なぜなら聖書にこう書いてあるんだよ、そういう形で詩編の言葉が引用されているってことですよね。それが舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、悪から遠ざかり善を行い、平和を願ってこれを追い求めよというあり方だってことですよね。一日の生活を終えるとき、今日は良いことが続いたから良い日だった、あるいは悪いことばっかり続いたから悪い日だったって皆さん考えることないですか。一日見て良かった悪かったってことをね、自分にとっていいことがあったらいいか良い日だけど、思いがけないことがあると、ああいい日じゃなかったなってね、考えてしまうことないでしょうかね。まあそんな風に人生を日々を計りながら見てしまうことがないだろうか。クリスチャンであっても神の恵みをそんな風に計っていることがないだろうか。そういう観点からだけ神は私にとって良い神であるのかどうかってことを問い続けてしまうようなことがないだろうか。例えば神様は私をひいきしてくださってるのか、それとも私に何もしてくださらない神じゃないかってね、そんなことばっかり気にしてることがないだろうか。そして何かつまらないことばかり続くと、せっかく神様信じてやってるのに、どうも神様は不親切だというようなことになってしまう。信じてても何の意味もないじゃないかっていうようなね、思いになってしまう。愛想を尽かしてしまう。まあ、こうやって真実な神を恐れることなく、とんでもない大きな過ち、あるいは罪に陥ることになってしまうということですよね。 私たちキリスト者の信仰は決してそんなふうないわゆる幸福追求の信仰ではない。これは本当にしっかりと受け止めておく必要があるんだと思いますね。もう一度詩編の引用を読んでみますが、命を愛し幸せな日々を過ごしたい人は舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、悪から遠ざかり善を行い平和を願ってこれを追い求めよと。まずはじめに幸せな日々を過ごしたい人はって言います。そのような人はどのように生きるのでしょうか。人の悪口を言わないこと、嘘をつかないこと、悪から遠ざかり善を行うこと、そして平和を願い求めることですね。日々を良きもの、幸いものとするものは一体誰なんだろうか。何によって私たちは幸いにされるんだろうか。ここではっきり言われているのは、それはあなた自身だ、自分自身だってペテロは言ってるんですよね。良き日々、幸せな日々を見たい、過ごしたいと願うならば、自分自身がその善を、幸せを追求しなさい、作り出して生きることが必要なんだと言ってるわけです。自分がそれをしないで、それを求めもしないでね、良き日悪い日ばっかりこう数えて、起こってくる出来事にだけでね、いいとか悪いとかばっかり考えているようなことではないということですよね。ペテロはこれを追い求めよと言っています。幸せ、善、それはあくまでも私たち信仰者の実践に関わっている。それは神が共にいてくださるという約束があるからですね。それを信じて私たちはそれを願い求め続けていくことが必要だ。私たちの側からの追求も必要だってことですよね。最後に12節でペテロは、主の目は正しいものに注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる、主の顔は悪事を働く者に対して向けられるって言ってますよね。主は私たちが善を行うのを見ていらっしゃる、見ていてくださるんです。そして不当な苦しみに遭いながら祈る祈りに、悲しみの中で本当に必死に祈る祈りに耳を傾けてくださっている。そしてそれだけじゃないですね、主の顔は悪を行う者たちにも向けられている。これ大事ですよね。早い話が裁きは主がなされるってことです。私たちは自分で裁きたくなっちゃうんですよね。でも自分で裁く場合、多くの場合間違って行き過ぎちゃったりする場合もいっぱいあるわけで、神様に裁きは委ねなさい。あのローマの信徒への手紙の12章の19節でね、パウロは、愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい、委ねなさいって言ってますよね。これはとても大事な信仰の姿勢ということが言えるんじゃないかと思いますね。今どうでしょうか。皆さんには踏みとどまるべきことがないでしょうか。あるいは無視したり避けたりするんじゃなくて、交わりを求めていくべき人はいないでしょうか。過ちを許し受け入れていくべき人はいないでしょうか。示されている人はいないでしょうか。もし私たちが恨む気持ち、仕返ししようとする思いを抱き続けているとしたら、平安を失い神様が与えようとしておられる祝福を受けることができなくなってしまいます。まあ、しかし今聖霊の示しによって自分の過ちに気づき、心を切り替えて悔い改めるならば、神様はあなたを今ここで祝福してくださるに違いない。そういう意味で神は私たちと共にいてくださるお方であるということを味わい続けていきたいと思いますね。恵みと平和の神があなた方と共におられますようにお祈りをいたします。